主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第ね220回です。
220、
はい、あの秋深し
隣は何をするんだぞ、
はい、ケリーさんね、ちょっと休日を利用してですね、ちょっと京都行ったんですよ。で、国立博物館、国宝展行きました。まあすごい人ですね。
らしいね。
京都駅から、
うん、行列つながってた。
いやそこはさすがだけど京都駅から歩いて15分20分ぐらいじゃないですか。
歩いたんや。
はい、
ああ、
そんなあの結構朝早く京都に入ったんで、
うん、
早くしても9時半ぐらい、9時過ぎに京都に入ったんで、
うん、
まあ京都駅まで歩いたらちょうど開館時間の9時半だから、
ああ
、まだ空いてるっしょって思って舐めていったらびっくりですよ。
何曜日？
週末に行ったんですけどね。
あ、そりゃダメや
わ。だって仕方ないで70分待ち、うん、で僕普通に、まあ、ちょっと早歩き、いつも一人で歩くときは早歩きなんですけど、
うん、
それを追い抜かすぐらい早歩きでこう進むおばさん2人がいるのよ。生意気って思って抜かしてって言ったら目的地は一緒だったのね、
うん、
国宝展で、で一緒に並んでたんですけど、
ああ途中の道
ってそうそう道
中じゃなくて、
うん、でずっと70分並んで、で国宝展見ました。
う
もう人いっぱい、中も外も
入るまで70分
待ち、70分待ちでしたね僕が行った日は。
入場制限があるわけ？
いやそんなことない、順番に順番に入っていくのに行列でした。
ああ、じゃあもうなんかこうベルトコンベアみたいになってんだ。
そうそうそうそう、ダラダラダラダラダラダラで、最初に3階から順路的に見ろって言ってんのに、
うん、
3階は混んでるから1階から見なさいってこう叫んでるんですよ、博物館のお姉さんやお兄さんが、うん、でいろいろ見て、あの印象とてもおーって感動したのは、あの、うん、源頼朝の2世、
ああ、
あと3枚ぐらいあれセットじゃない、
はい、
あれ本物見ました、
うん、
あれでかいんですね。
でかいね。
あれ1メートル四方ぐらいの、
うん、
僕もっとちっちゃな絵だと思ってたらあんなにでかいんですね、
うん、
すごい迫力あってちょっと感動しましたね。
あなたが行った時の目玉は頼朝なの？結構あれ展示会何回かあ
ったんでしょ？そうなんです。僕が行った時ね、頼朝さんのと、あのごめん、どれがどれなのか分かんないけど、あとあの菅野菜の国の、え？
金印？
金印。
菅野和の菜の国。
うん、ああ。見ました。
あ、金印があったん
ですか。はい。
あれ一番最初ぐらいだよね。
でした。
うん、
で、あとあれも見ました。縄文のヴィーナス。仮面の女神も見ました。 であとね、焼き物、
焼き物、
天目茶碗、
天目どの
分かんの、なんか黒かって、黒くてキラキラしてた
曜変天目、
あ、それそんな、うん、そんなみたいなの、
うん、
見てだって、ね、だってね、もう人がいっぱいで、
うん、
その人混みをかき分けてチラッと見るぐらいじゃないと見れないんですよ。みんな邪魔するんですよ、
うん、
私のみたいなの。
見たいもない一緒でしょ。
でさ、あの博物館の人は立ち止まらずに歩きながら見てくださいって言うじゃん。でも立ち止まって見てるじゃん。で後ろで並んで待ってるじいさんたちが、
うん、
あ、ちゃんと立ち止まらずに見ろよとかで怒鳴ってるし、もうで僕はもうちょっとそういうのに、あ、特に見たいのはきちんと並んで見たんだけど、
うん、
あのまあ後ろからシュシュシュってこう人の隙間、
特に見たいのは今のやつ
なは印象に残って、
とか
金印はちょっと初めて見た本物、
あ、
チロルチョコみたいだね、
ちっちゃいね、
うん、 と頼朝の絵がちょっと感動したね。であれ人なんか100か200ぐらい展示してあったんですけど、
うん、
焼き物はさっぱり価値が分かんなかったね。
うん、
おーすげえ、もうよく分かる、なんか僕でも作れそうなデコボコした湯飲み
そういうもんじゃないでしょ、うん、
って感じにしか映んなかったのと、あと絵、あの狩野派の絵とか、
うん、
なんかおーって思うんだけど、なんかよくわかんない水墨画とか、
よくわかんない
え何、え
刀なしやな、
これお猿さんみたいなのとか、とか、あとボロボロの絵とか、これ国宝なんっていうようなぐらい価値がわからないものもたくさん、
うーん、
なんかへーで焼き物と絵はよくわかんなかった。あれ何でも鑑定団でさ、こう出して偽物ですとかってよくあるじゃん、これはよっぽど目が肥えてないとわかんないな。
まあそりゃそうでしょうけど、
でもね、いいものたくさん見ました。銅鏡も、銅鏡、僕やっぱ古代から銅鏡とか銅鐸とか、
あ、
なんか剣とか見たね。 あと仏さんも分かりやすいね、
仏像
ね、うん、やっぱ絵と茶碗は分かんなかった。
いやあれさ、なんかさ、頼朝のやつも、うん、あのなんとか地震館で常設でたまに入ってるやんか、
はいはい、
で個別に見たらすごく楽に見えるでしょ。
でしょうね。
金印なんかも福岡の博物館行ったらこんなして見れたで。
あ、普通に、うん、あ、そうなんですか。
だから僕もチラッと行ったけど、結局なんか今まで大体行ったようなやつがこう集まってるっていうのはまあ確かにいいんだけど、でも個別に見に行ったらすごいかぶりつきで見えるし、
うん、まあそうなんだろうね、まあ、
それ言っちゃそれまでなんだけど店もなんか別に常設の時に見たら結構ゆっくり見れるし、
そうですね、
でもいいんだってかぶりつきで見れるしみたいな。
でも図録買ったよ。
まあそうだけど、
図録買って
揃ってるっていう楽しさはあるけど、
うん、贅沢な空間
ですね。ってここまでして見たくないなっていう、あの子見ようは嫌でしょ。
嫌です、
うん、
で実は京都、秋に京都の国立博物館で国宝展やってたでしょ、
うん、
で同じ時期に奈良国立博物館で正倉院展やってるじゃないですか、ね、はしごしようって思ったんですよ。
あっちもなんかえぐい人って
書いて、むちゃなんですね。
新聞ですごかったよな。
京都と奈良は1時間ぐらいで行けるじゃないですか、うん、だから午前中に京都見て次奈良行って、
うん、
で正倉院見ようかなと思ったら、これあかんわって思って京都だけにしといたんですよ。
まあなんか結構ね、いろいろで 京都国立博物館も、はい、あの夜間拝観の人があって、金曜かなんかが8時かなんかまでやってる日があって、そこへと結構空いてる。
もうね、他の人はねそういう時間に行ってください。私は朝しか行けなかったの。
調べていけ。奈良博も結構ね終わりかけとか狙い目
なんか
最後の1時間とかにヒューって見るのが結構誰もいない。
ちょっとね、舐めてましたね。
さらふらっと行って、あなたが行きたい時間にはみんな行きたい時間
なんだ。ちょっとね、みんな私が行く時間下げてください。
事前に言えよ。
さあれ70分並んだでしょ、
うん、
で僕が帰ってきた後もやっぱ70分ぐらいもう1日見てってことは、
それだけでげんなりやわ。
でもあれね、あの1500円なんですよ入場券が。 あの私が行った日だけで何千人って来てるわけですよね、
うん、
どんだけボロ儲けしてんでしょうね。
ボロ儲けたってあんた結構あんなんな、物運ぶだけでもあの宅急便で1000円で送れへんで。
送れないね。あの大仏みたいなでっかいの、そうそうそう、仏さんとか
あれだけでも何百万とか
で
輸送料だけで、まあ、あそこにいっぱい人立ってるしみんな金払ってん
だ。そうだよね、すごいな。でもいい、ちょっといいものを見たなというのは、まあ、分かるものに関しては、
まあ、相場的なね、うん、そのコンパクトに見えるっていうのはいいんだけど、
はい、でちょっと国宝というのはまたいつかうちでも番組でも取り扱いたいなと、国宝のそのものをね、
ナショナルトレジャー、
はい、またちょっと下ごしらえちょっとしなきゃいけないので。
ああそうですか、取材なわけね。そういうわけでもないの。
うん、じゃなくてそもそも国宝ってなんじゃらほいとか、
なんじゃら
ほい、うん、そういうようなのもまたいつかちょっと 企画をしようと思っております、うん、まあ、仕込みが終わったらですね。さあ今日はその国宝ではなくてですね、
違うんか、
はい、違います。今日はですね、
うん、
征夷大将軍について。
将軍、
はい、でも源氏とか足利とか、
は
あ、徳川さんじゃない、
は
あ、古代にいた征夷大将軍
というのは、ああ幕府じゃなくて、
はい、
はあ、
という方々をちょっと紹介する回にします。
ああそうなん、
はい、でちょっと私が読んだ本が、
そんな一人ぐらいしかいいのじ
ゃん、いやいろいろいるんですよ。ああし読んでみると、で源頭者って巻の歴代征夷大将軍総覧っていう、榎本亜紀さんっていうのかな、
うん、
という方が書かれた本を、ちょっと読みまして、でまあずっと古代から慶喜さんまで、徳川慶喜さんまでの、
ああ幕府も含めてね、
はい、歴代征夷大将軍に就任した人がどんな人だったかっていう本なんですよ、
うん、
で、その一部が、まあ、古代の時代に、奈良平安時代に征夷大将軍に就いた人がいる、
うん、
というので、ここそこをちょっとピックアップして紹介します。でそもそもですね、将軍かっこいい名前だと、思う言葉だと思うんですけども、
かっこ
よくない、将軍、悪魔将軍とかさ
そう、上がなんかがつけば、
うん、なんとか将軍ってかっこよくない？
そうな、
うん、将軍ってそもそもこれも中国で生まれた言葉で、古代中国では将軍とは軍隊を率いる君主、
まあそうでしょうね
でこれが転じて軍団の長となります。で日本で、日本の歴史上一番古い将軍っていうのが崇神天皇、
ああ
10代天皇だっけこれ、
崇神はそうやね、10代かな、うん、なんか分かんないですね。
ね、そのもう神話の世界と現実の世界の境目ぐらいの時代ですが、
うん、
が設置した指導将軍、
うん、
4つの道の将軍、
うん、
でこれ道、指導4つの道って書きますが、まあ昔のあの国の考え方ですね、東海道とか東山道とか中山道、中山道じゃないこれ。山陽道とか、
うん、
ね、西海道とかのその4つの国のに、将軍を置きましたというのが最初で、
うん、
この時の指導将軍っていうのは大彦の命、
うん、
これ北陸に派遣された、
うん、
で東海道に派遣されたのは武布川分けの命、
うん、
西道に派遣されたのが吉備津彦の命、
うん、
これ浦島太郎じゃないや桃太郎
まあまあそういう伝承もあるね。
で丹波方面ですね、
うん、
そっちは丹波道主の命が派遣されたそうです。これが元祖日本の将軍だそうです。
元祖、
うん、はい。でまあ今日はね、征夷大将軍を紹介するんですけども、じゃあ征夷大将軍という言葉をちょっと分解して見てみますが、征夷の征ですね、行人弁に正しいは征伐や征討するっていう意味があります。
そう、ね、
征夷大将軍の意は東北の蝦夷のことを指します、
うん、
で大将軍というのは古代の軍政において3つの軍を指揮する3人の将軍の上に位置する総指揮官だそうです、
うん、
まあそのままですね、
そう
ね、はい、要は蝦夷を攻める役目を背負った大軍の指揮官、
うん、
ということになります。でこの征夷の夷なんですけども、
うん、
夷の字なんですけど、これは古代中国で中華に対して地方に居住していた異民族に対する称称のことを言います、
うん、
で東は東夷、東の 征夷大将軍の
恵
比寿って書いてね、うん、東恵比寿ですね。
そうですね、
はい、もともとはこれ中国の話ね、もともとは山東省あたりの人のことを指したそうです、
うん、
であの辺その辺の人はなんか好戦的な民族だったそうですよ、
うん、
で北はですね北敵、
うん、
獣辺に火、
うん、
ファイヤーって書くのね、北方の 遊牧民族を指します、
うん、
で西は西獣、
うん、
なんだよね、西に十階の
戒めみたいな感じですね、
ね、うん、あの中森明の十階の階ですね、
うん、
これは中国西部の遊牧民族のことを指したそうです、
うん、
で南は南蛮、
うん、
南に南方の、中国に基準しない民族のことを指しました、
うん、
南蛮貿易の南蛮ってこっから来てんだ。
そうそう、もともと中国人が彼らほら東南アジア南から来
は
るん、
はいはいはいはい、
インド洋
か、うん、そうですね、
本当は西から来たはんねんけど、
はいはい、
中国から見たら南から来たから、はいはい、中国で南蛮人って呼ばれてた、
はい
はい、それを日本でそのまま
使ってたんだ、うん、へえ、はい、ね、なのでこう日本でもこの言葉を使ってたので、この東北の方を遠いっていうの、
中国から見れば日本は遠いだけど、日本から見れば恵比寿は遠いっていう
出たんだね、
うん、
はい、遠いね、
恵比寿、
はい、
うん、
遠いは遠いですね、
うん、
はい、
そんなんいらない
、はい、で奈良時代後期ですね、恵比寿と朝廷の将が恵比寿と朝廷が衝突するようになりまして、朝廷側は、東北に、軍隊を送るようになります、
うん、
それを征討使、
うん、
東を征伐する使いとか、
うん、
征夷使、恵比寿を征伐する使いで、
うん、
呼びました、
うん、
遣唐使みたいなもんなんだね、遣唐使はあれ派遣するだけ、
うん、
けども軍隊を派遣する征討使とか征夷使って呼んでました。でこの軍勢の指揮官として征討使、征夷使ってその人のことを指したり、
うん、
征討将軍、
うん、
征討大将軍、
うん、
征夷将軍、陳敵将軍、
うん、
これチンチンのことじゃないですよ、
誰も言うてん、
あの北敵を鎮圧するって書くのね、
うん、
鎮敵将軍とか征夷大使、
うん、
自節大使、
大将軍、
あ、自節大将軍、
うん、
あともつに節、かつお節の節、
うん、
とかね、こういう風なのでこう派遣されてたそうです、
うん、
であと似たような言葉に聖越後恵比寿将軍っていうのもいたそうです。だから新潟あたりの恵比寿を討伐するときにつけられたのかなっていうようなのが、こんなんがいろんな呼び名があったそうです。聖夷大将軍オンリーじゃないんだね。
まあ違うでしょう。でもまあその前史でしょ
う。うんうん、初めて征夷大将軍という役職をが生まれるんですが、それは奈良時代の一番終わり、平安時代の初めみたいな、桓武天皇の時代ですね。
征夷大将軍あれでしょ、坂の上の田村もでしょ。
違うんだって、この本によると一番最初に征夷大将軍に任命されたのは大友の乙麻呂さんなんだって。
そうな
ん、うん、で桓武天皇の時代に征討使、
うん、
征討大将軍として、
うん、
木の小さみさんが恵比寿を討伐に行くんですが、
うん、
失敗を重ねます、うん、その時の恵比寿のリーダーが当て類、
ああ当て類ね、
はい、映画にね散々 やられまくるそうですね、
うん、
で桓武天皇は征討使っていう名前ももう縁起が、もう失敗続きだから、
うんうんうん、
縁起が悪いから征夷使、恵比寿を討伐する使いっていうふうに名前変えて 再編成します、
うん、
で数十万のエミシ討伐の軍を組織します、
うん、
その時征夷大将軍に大友の乙麻呂が任命されたそうです。これが一番最初なんですって。で、この時大友の乙麻呂さん、
うん、
弱い60歳超えています、
うん、
この時代だから相当おじいちゃまですよ ね、
うん、
で、この時このじゃあ乙麻呂さんが「かかれ!」とかそうやって やるのではなく、
うん、
この当時の大将軍は戦場の後方から戦況を見守るのが仕事、
うん、
実際に戦うのはその下の人たちなので、戦場には立たなかった、直接立たなかったようですね。これが最初らしいです、
うん
うん、この戦の後ですね、乙麻呂さんはまた京都平安都に戻って、
うん、
窃盗を返却して任を解かれます、
うん、
天皇から刀預かって戦場に立つんですよね、行くんですよね。
そうね。
で任を解かれる、これが事実上ね征夷大将軍の最初じゃないかとこの本には書いてありました。
うん、
はい、で次がですね2人目がね坂の上の田村麻呂、超有名です ね、
そうだね、
このなんか名字か名前かよくわからない変わった名前ですが、
うん、
まずですね坂の上氏ですね、
うん、
坂上じゃないんだよな、坂の上
氏、坂上さんじゃないでしょうね、
はい、坂の上氏なんですけども、これそもそもですね渡来系です、渡来人です、ルーツは。で五感の霊帝を祖先と称する大和の綾氏がルーツ、
うん、
聖徳太子の頃に大和の綾っているよ ね、
はね、
あの
ね
東の漢字って書いて、
そうそうそう、
ね、あの大和の綾と読みますが、うん、で、この一族はですね武芸の訓練に熱心で武によってやりくりしてた一族、
うん、
武人ですね、
うん、
で 田村麻呂のおじいさんが、
うん、
坂の上の犬飼という言いますで この人はね聖武天皇に気に入られて、
うん、
武勇や忠誠心で評価されて出世してきたそうです。
伝統的にこう名字っぽい名前なんだね、
うん、本当だよね。でお父さんが坂の上の狩田麻呂、田んぼを狩るで、
うん、
ね、狩田麻呂、
うん、
でお父さんはね狩田麻呂は江見推勝の乱の時に後見上皇側について、
うん、
江見推勝の子供を殺害したんだって、やっつけちゃったんだって、うん、この江見推勝の子は駅礼を奪って逃走してた子供、
うん、
中丸の子供、
うん、
誰だろうね
中丸の
子供、うん、まあまあそういう戦争争いがあったのが推し活の乱ですからね、
うん、
でそれで、殺害しやっつけちゃったので功績を上げてっていうふうに、
うん、
おじいちゃまもお父様も出世街道を上げてたそうです、
うん、
で、田村麻呂 の代になりました。で田村麻呂はですね最初にの江見氏討伐ではですね、大友の乙麻呂についてた下でした、
うん
うん、
さっきの、
はい、前さっきの乙麻呂さん でも乙麻呂さんはおじいちゃんでしょ、
うん、
実際に、軍を仕切ってたのは田村言いにくいね、田村麻呂だったそうです、
うん、
で朝廷の軍勢が江見氏内部の切り崩しを成功させて、この大友の乙麻呂軍団は勝ったそうです、
うん、
で江見氏のリーダー当て類は逃げちゃったそうですね。で797年、
うん、
平安京4年目か3年目ぐらいに、田村麻呂が征夷大将軍に任じられて801年に4万の兵を率いて出陣し 蝦夷討伐に出陣し勝利します、うん、で戦後数年かけて軍事拠点として丹沢城、伊沢城ですか、
うん、
伊沢城や志和城を築城したそうです、
うん、
ほんでね802年にはアテルイとその仲間のモレ、
うん、
お母さんのお礼って書いて、
まあまあ当て字でしょうけどね、
モレが、同族を率いて降伏、804年に再び征夷大将軍に任ぜられるが出陣計画は頓挫してしまったということで2回一応征夷大将軍になったそうですね、
うん、
この時にさ4万も兵を率いるって、
うん、
すごいね。
そうなんで、
だって京都から都からさ4万人がさ東北に行くんでしょ。
軍団だから各国から集まるんだからじゃない、東の方は別に現地、
ああ現地集合なのか、
最初から4万人連れてったわけじゃない、
そういうことじゃないのか、すごいなと思って、食事とかがこんな時代どうしたんだろうとかさ
そりゃちゃんと官僚組織があるからやるでしょ、
はい、まあこれで ABC 討伐が
っていうか自前でしょ当時の兵隊は。
へえ、そうなの、
律令制で習ったじゃない、軍団の兵士は全部武器も食料も自前でしょ。
そうなん、
うん、
学校で習った、
習ったよ、
ああ記憶ないですね、うん、蘇葉町ぐらいしか分かんない、
蘇葉町と、まあ、兵役があ
る
じゃないです
か、あるある、自前、あそうなの、自前なんですか、うん、はい、まあこの辺の話ってさなんか NHK のドラマでやってたよね、アテルイ、
アテルイのやつだったっけ、
あった、じゃ僕ちゃんと見てないんだけどチラって見た、桓武天皇が近藤です、
近藤正
夫、うん、がやってた、うん、スペシャルドラマで、
田村丸か、
覚えてない、ほらほら聖徳太子とかさ、
あ
大仏開演とかさ、ね、ああいうの時々やってたじゃん、
あの枠で、
うん、やってたよ、
へ
え、うん、はい、まあ、これ、まあ、一番有名な田村麻呂ですね、
うん、
うん、インパクトのある名前なので覚えやすかったですね、
うん、
はい、まだいるんだよ古代には。続いてね、ふんやわたまろ、
ふんやのわたまろ、
ふんやって変わった名字ね、
ふんやさんね、
はい、
そうですね、
ねこの人ね、
名前も変わってるけどね、
わたまろ、わたあめのわたですよね
そうやね、
801年クスコの変の話なんですけども、うん、クスコの変は平成天皇、
うん、
と
上皇、
平成上皇と嵯峨天皇の争いなんですが、
うん、
渡麻呂は平成上皇側に つきました、
うん、
これ上皇側が、ま、負けるの、
はい、僕
して、渡麻呂もね逮捕され投獄されます、
うん、
で平成上皇はですねもう捕まってたんだけども東北へ逃亡しようと企んだそうです、
うん、
で嵯峨天皇は坂の上の田村麻呂に追撃を命令します、
うん、
その時田村麻呂は渡麻呂のなんだこれ斜面と同行を願い出たそうです、
うん、
田村麻呂と渡麻呂はですね上皇の逃亡を阻止して、
うん、
出家に追い込んだそうです、
うん、
でなんで、渡麻呂と田村麻呂はこういうなあの田村麻呂は渡麻呂にこう、
うん、
こういうあの一緒に戦わせてほしいってこう願い出たかというと、蝦夷討伐の時に、
うん、
渡麻呂は田村麻呂の下で部下だったそうです、
うんうん、
で実際ですねあの渡麻呂は桓武天皇からも高く評価されていたそうなんです、
うんうん、
で、まあ、その後のこのクスコの辺の時にあっち側こっち側になっちゃったんだけども、
うん
うん、やっぱできるやつだから、
うん、
ぜひ使ってくださいみたいな許してあげてくださいって感じみたいですね。
なるほど、
はい、でこういうのがありました。811年、
うん、
新たに蝦夷討伐が始まります。陸奥の出羽、陸奥の出羽の国の
陸奥と出羽の
阿勢地っていう役職、
うん、
なんていうんだ、手辺に 安心に観察の札に使いで、
ね、
アゼチと読みますが、うん、陸奥の出羽のアゼチっていう役職だった和田麻呂は、
うん、
征夷将軍に任ぜられます、
うん、
大将軍じゃないのよ、
うん、
で窃盗の授与もなく東北以外からの兵を集めることもなく2万の軍勢で討伐します、
うん、
だから田村麻呂の時までは国家事業として蝦夷討伐をしてたんですが、もうこの811年の時には地方の問題として地方で解決しなさいというようなそんな位置づけになってたそうです、
うん、
で813年に、811年に朝廷に、味方した部族、811年に討伐がした時に、
うん、
朝廷に味方した部族が813年に裏切って反乱を起こします、
うん、
そしてその時にまた征夷将軍に任命されました。で征夷大将軍じゃないんだけども和田麻呂が征夷大将軍としてこう数えられるのは蝦夷討伐の最後を飾ったという名誉からこう数えられるそうです、
うん、
でこれにより数十年続いた、朝廷と蝦夷の戦いは一段落します。で和田麻呂以降数十年にわたり征夷大将軍、征討大将軍の役職はなくなります、
うん、
はい、だから大友の音麻呂、坂の上の田村麻呂、糞屋の和田麻呂が古代の征夷大将軍、
うん、
みたいです。で実はもう一丁、もう一人紹介します。
お、
はい、藤原の忠文、
うん、
はい、900この人は平安、これ中期になるのかな、
うん、まあ初期、
ね、初期かな、上平天行の乱、
うん、
935年から941年ですね、
うん、
この時939年平将門が親王と名乗るですね。で翌年忠文が征討大将軍に任命されます、
うん、
この時68歳で、忠文は征討大将軍なんだけど別の資料では征夷大将軍とも書かれてるんだって。
う
ーん、で源頼朝は忠文を征夷大将軍と考えていたそうです、
うん、
だからカウントに入ります、入れてます。で、何したかっていうと後方からの指揮監督だったようです、
うんうん、
ですが、この忠文さんが征夷大将軍になって関東に行ってねって言われていろいろ準備するじゃないですか。そんなことしている間にですね、平将門はですね討ち死にしちゃいました。
将門が先に
死んじゃったの、
うん、
なので、出陣してなかったようですね、
うん、
でだから実際戦はしてないので、将門の死後に死んだ後に関東に到着して残党の討伐や戦後処理をしてきただけです。してきただけって言っても大変ですけどね、
かかってないわけ、ね、
はい、うん、で関東の仕事が終わったら征夷大将軍、
うん、
西を討伐する大将軍に任命されて、うん、藤原の住友の討伐に生かされます。
お
で、積極的な働きが特になかったようです。全部お飾りだったみたいですね、うんうんうん、っていうのも、おりました。なので合計4人が征夷大将軍だったと、
うん、
いう見方の本でしたが、
まあ、なんかズバリ征夷大将軍はやっぱり田村麻呂なんだよね。
無人だよね。
征討大将軍から変わったとか、
うん、はい、
違う呼び方もあるみたいなのはある
んだ、うん
うん
うん、そうだね。他の3人はお飾り的とか、う
ん、まあなんかその成り行きでなったみたいな感じ、
うん、みたいな感じで、うん、でも まあいるけど教科書的にはやっぱ坂の上の田村麻呂だけ、
うん、まあまあ
覚えとけば、
ね、古代ではね
有名だよね。あとは知らなかったけど、まあ
不変屋のわった丸ぐらいは出るけどね、古代史
で出てくる、
うん、
うん、
まあ、ここに書いたように、まあ、最後その江見氏討伐 の、
あ
その仕上げっていう感じで、
ね、で結構ご皆さんご高齢で作ってるのはまた旗迷惑な話よね。
あ、まあ、まあだからね、現場は将軍がやってっていうのがまあ一つの慣例だったんでしょうね。
ね、はい。でね、この本をね読んでるとね、
うん、
その鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府の、
うん、
あの征夷大将軍もかもちろん書いてあるんだけど、あと南朝、南北朝の
なんとか将軍いっぱいいるね。
で征夷大将軍も載ってたんだけど、
うん、
なんか番組に用しなかった。ちょっとネタがなんかまとまらなかったので、
うん、
本当は古代編と南朝編としようと思ったんですが、
うん、
ちょっと挫折しました。
うん、
ちょっとね一本するほどなんかネタがなかったような気がしたんだ。また気が向いたらやってみようかと思いますが、
はい、
はい、ちょっとこんなね見方もあるご紹介でした。ではお便りいきます。ムーミンパパからいただきました。
ムーミンパパ、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。初回の回から、毎回欠かさず、拝聴しています。主に日本の歴史のことを話すラジオおもれきですが、歴史以外の話題についてもケリーさんと水月さんのトークバトルが毎回とても面白くて、聞きながら一人でツッコミを入れたくなってしまいます。3年ぶりの2回目のお便りはそんな歴史以外の話を3つさせてください。
1つ目、
おもれき第210回茨城でのテレビ電波について。水月さんが茨城では東京のテレビ電波は入らないでしょうとしきりに主張していましたが、そんなことはないんですよ。テレビ放送の初期昭和40年頃は我が家を含めた茨城県内の各家庭では家の屋根に取り付けた VHF アンテナで東京タワーからのテレビ電波を直接受信して東京都内と全く同じ民放各局のテレビ放送を見ていたんです。関東平野は広いですからね。その後何年か経って県北の山の上にテレビ中継塔が建てられ、その中継塔で東京タワーからのテレビ電波を増幅し、周波数も VHF 帯から UHF 帯に変換して茨城県内に配信されるように変わったり、デジタル放送に変わったりはしましたが、 NHK はもちろんのこと東京都内と同じ民放各局のテレビ放送をずっと見ていました。そんな状況だったので全国でただ一つ民放のローカルテレビ局が全く存在しない摩訶不思議な県になってしまいました。唯一の救いはデジタル放送になっても NHK 水戸放送局ができたことぐらいでしょうか。
へー、
これも最近なんですか。
秀島でなかった
みたいな。へー、あれ各都道府県に放送局あるんじゃないのかな。
そうやけどな。
へー、はいはい、ね、もう前回もご指摘があったんで、もうここまでで、はい。で、2つ目ですね。何回目だったか忘れてしまいましたが、コロッケの歌について、
うん、
私が知っていたコロッケの歌はケリーさんと同じコロコロコロッケという歌の方です、
うん、
でも最近は近所のスーパーで流れなくなってしまい、ちょっと残念です。水月さんが言われていた今日もコロッケ明日もコロッケという歌の方は全く知らなかったのですが、その後徹子の部屋で梅沢富美男さんと大竹誠さんが取り上げていました。年配の方には懐かしい歌のようですね。 はい、続いて3つ目ですね、
うん、
はい、最初の頃の話題かと思いますが、東京土産についてずいぶん前の回でケリーさんがお土産に半月型の東京バナナのゴーフレットを探したけどなかった、うん、お店の人に聞いたけどそんなものはありませんと言われたと憤慨されていましたね。覚えてらっしゃいますか？はい、覚えてます、
うん、
そのポッドキャストの回を聞いてから私、変だな、半月型のゴーフレット見たことないぞってずっとモヤモヤしていたのですが、先日その謎が解けてすっきりしましたのでお知らせします、
うん、
実は半月型のゴーフレットのお菓子は満月型のゴーフレットを作っている東京バナナではなく鎌倉五郎本店の鎌倉半月というお菓子、東京駅1階八重洲口側にあるお土産屋さんの店内でその両方のお菓子が同時に売られているので、おそらく半月型の東京バナナのゴーフレットがあると勘違いされたのではないでしょうか、
うん、
形以外はそっくりですものね。本当、早速お土産に買って、帰って家族と食べました。美味しかったです。お土産にはおすすめの手頃なお菓子ですね。ファンになってしまいました。パクとモグという通販サイトでも両方のお菓子が購入できるようなので、よかったら覗いてみてくださいといただいてます。ありがとうございます、
はい、
この東京バナナのね
解決じゃん
話なんですけど、
うん、
これねムーミンパパさん違い絶対違う、半月型の東京バナナのゴーフレットあったの？
ないよそんなもん。
これねムーンゴーフレット、東京バナナムーンバナナムーンゴーフレット、
うん、
かなだったかな、あるのよ。違うの、鎌倉五郎本店じゃないの、鎌倉半月じゃなく、
うん、
絶対東京バナナ版があるのよ。
でもネットによると2000年代の初頭ぐらいまであったみたいですね。確かに、うん、2007年とか8年の記事には確かに
あるね。あ、ネットで出てくるの、
うん、
ほらほらやっぱあるじゃん。
でも今東京バナナのサイト見るとないね、商品一覧には丸いやつしか
抹消された
んだ、消えたんだ。
なんでなんだろう、
あなたが好きだからじゃない。
ケリーさんが好きなバナナ、あ、ムーンゴーフレット、
ムーンゴーフレット、そうそう、丸いのは今もある
みた
い。
今もあるよね、うん、で昔丸と半月型があった
んだ。そうそうそう、なんかキオスクだけ売ってたんだって。
あ、そうなの、
うん、でも2007年2008年とかの記事しかないの。
あ、じゃあ 10年前
か。10年ぐらい窓のどっかで消えたんでしょ
う、ね、これあれじゃないの、もしかして鎌倉半月のパクリとかで訴えられて取り下げたんじゃないのかな。
ゴーフレットなんかどこでもあるやん。
東京バナナのあのね硬いゴーフレットが好き
なの。いやだからパクリもヘタクリもない。
まあまあそうだけど、だって東京バナナのバナナ風味も好きだしさ、
うん、だ丸いの切ればいいじゃん。ピー
ってあれ綺麗に切れないじゃん。だったらこれ上と下とバランス狂うでほらクリームがベタベタに出てくるじゃん。
お茶でトンって。
そんな上品なことしないもん。
いや、じゃあかぶったし。
だからね、ムーンゴーフレットってあったの。もちろんね、あの、うん、鎌倉半月も美味しいんだよ。あの買って食べたから分かってんだけど。
多分なくなったんだね。どっかで。
黒歴史にされたんだよ。
黒じゃない。あなたが好きだからでしょ。
東京バナナが絶対何か不都合な。だってね、丸よりね半月型の方が持ち帰りやすかったんだよ。場所取らない
もん。ゴーフレットって言ったら丸だろう。
でも半月型あるじゃん鎌倉だって。うん、あるのよ。このネット載ってるじゃんね。
2008年6年とか
のブログ、いろんな方の7
年とかの記事はあるね。
ブログとかに、
まあ、確かに、まあなんかいいとか悪いとか書いてあるけど。
うん、ほらほらほら、これ勘違いじゃないです。ムーミーパパさん、ちょっと東京の方探してください。
まあいいんだよ。
あ、もう生産が終了
するのか。東京バナナのサイトにないから、商品一覧に載ってないから。
今ない
んだ。ないでしょ。自分でだから作るしかない。ラジオ切るしかないんだ。
そこまではいらないです。 はい、ではお便りムミパパさんありがとうございました。今日はこれで終わりますね。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなどの歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りはEメールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターは、ひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら、
さよなら。